こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。本日のお相手は、リセッターリストアドバイザーで整理収納アドバイザーのちいさんこと、杉山千尋さんです。ちいさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回が、第177回の、11月だったので、はい、4ヶ月ぶり、はい、のご登場になりますけれども、ね、もう3月の下旬に入っているっていう感じなんですけれども、なんかちいさんから、ね、春からなんかちょっと暮らしが変わるかも、みたいな話をちらっとお聞きしたので、今日そのことについてというか、なんか暮らしのね、皆さんも変わる時期かなと思うので、そんな話ができたらなと思っておりますけれども、はい。
はい。変わるんです。
ね、何が変わるんだっけ。
はい。まあ、もちろんね、子供たちの進級っていうのはあるんですけれども、うんうん、ワンオペが始まります。
おお、ワンオペが始まる。
そうなんです。ね、やっぱり、私の主人はサラリーマンなので、うん、まあ、宿命ですよね。移動がありまして、
うんうん。
で、ちょっと今回移動先が、遠方だったこともあって、うんうん、ちょっと単身赴任という形を取らざるを得なくなりまして、はい、もう4月から子供2人と私の暮らし、なので今まで経験したことのない暮らしが始まるということでですね、やっぱりまあ不安はありますよね。
あ、そっか。4月から始まるのは、ちなみにいつ頃わかるもんなんですか？全然わかんない。から会社に勤めて
転勤。そうですね。大体こう内人とかが、いつ頃だったんだろう。でも内人でも多分一月あったかな。そのぐらい。
そうなんだ。
ぐらいで。
急に来るもんなんだ。
急なんですよ。
そっか。
自分が勤めてた頃もそんな感じのイメージだったんですけれど、やっぱり本当に、そうですね。結構急に、まずは内事を言われ、で、まあ、会社でのオープン。もうオープンしてからは本当にもう、1ヶ月ないぐらいのスケジュールで、その期間に、引っ越し先を決めたりだとか、まあ、いろんな諸手続きをしたりだとか、あと、ね、拠点が結局増えるので、家財道具を買いに行ったりだとか、うん、もう3月はそういうところでわたわたしてる感じです。はい。
そっか。いや、ね、お子さんも家族で行くってなると、大変やらなきゃいけないこととか、学校が変わるとかも出てくるから、やっぱり単身赴任をね、選択されるっていうケースになることがね、多かったりもするのかなと思うんですけど、もともとは、こういう移動って結構今まではなかったんですか？
今まではですね、幸いにも移動はあっても家から通える範囲だったりとか、ちょっと長期間のなんか出稼ぎじゃないけど長期出張とか、長期出張とかはあったりとかはするんですけれど、うんうん、こうやって拠点が別になるっていうのは本当に初めてなので。
そっか、
びっくりしました。
いやー、なんかね、ワンオペって聞くとなんか子供が小さい頃をなんかねみんなイメージしがちかなっていう風に思うけどね、もうお子さんだいぶ大きくなられてからのワンオペもね、こうやって起きるってことですね。
そうなんです。もう会社はね、家庭の事情とかは関係ないので
。ちなみに期間って事前にもう決まってるんですか？決まってないものなの？
もうわからないです、それは。
そうなんだ。
うん。
そっか。
なので、いつ解消されるかもわからないし、うんうん、今、その、引っ越し先で使うものとかも購入は少しずつしてるんですけれど、
うんうん、
戻ってくるときにはいらなくなるんだよなって思うとなんだか切なくて。
そっか、確かに。
そう、なんかワクワクするお買い物とちょっと違うんですよね。
ああ、なるほど。うん、しかもなんかどのくらい使うかを見越して、どのランクのものを買うかとか、 ないですか、難しくないですか、その辺も。
そうなんです。だから、まあ、幸い主人がね、うん、そんないいものじゃなくていいよって言ってくれるので、うんうん、まあ、そんなにグレードの高いものでは、本当に新生活セットみたいなもので、まずは始めるっていう感じですかね。うんうん、
そっか。じゃあ、日常のね、暮らしと、小さなお仕事と、育児にプラスして、今はその引っ越しタスクが入ってきて、うん、結構大変な時期ですね今。
時々ちょっとね、脳みそが思考停止することが。
そうかそうか。
それと合わせて子供もね、うん、進級で、上の子が受験生になるので、
うんうんうん、
塾とかもあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのもそのスケジュールがやっぱり受験生になるのでね、かなり変わってくるので、
うん、
そっち。
うん
うん、そちらもなんかやっぱりこうまだそちらにこうなんていうのリズムがまだ合ってないので、
そっか、じゃあ一気にいろんなものが始まる春っていう感じですね。
そうなんです。なんか自分でもびっくりしていて、こんなに変わるのかと思って。
そうか。じゃあ不安もやっぱり今はちょっと大きい。
不安がないと言ったら嘘になりますし、あとやっぱり子供がね、やっぱりこれから思春期、うん、下の子とか男の子とかもこれから思春期を迎えたりとか、
うん、
そういう大事な時に、まあ、全く帰ってこないわけではないにしろ、うんうん、何かあった時にすぐにそばにパパがいないっていうのはやっぱり子供にとっても不安かなとか、うん、私がどこまで受け止めきれるんだろうっていう不安も、うん、もちろんありますし、
うんうん、
なんか今だとなんかちょっと助けてもらうこととかがやっぱりあった分、
うんうんうん、
それがなくなっちゃうのも不安ですしね。
ねえ、そうなんですよね。なんかリセッターリストの講座とかやってても、やっぱりもともとすごく家事参加をされる、お互い2人が家事参加してるご家庭で、転勤とか単身赴任とかでいなくなっちゃったっていうご家庭の場合は、やっぱりすごい急にハードルが、日常のハードルが上がるっていうのがあって、でリストでちょっと管理したいっていう受講生さんもやっぱいるので、なんかこうもともと私の場合は子供が小さい時に夫がいない時間がすごくぐっと増えた時期があったので、ワンオペで回せるリストっていうのを作ることに専念して、でそこに夫が帰ってきてる時はそれをさらに2人でやるからめっちゃ早く進むみたいな状態を作ったっていうのがあったので、なんかもともともうシェアできる状態で作ったリストから始めると、その片方がねいなく戦力が半減になっちゃうから、そこからまたねちょっと作り替えとかが必要になってくるのかななんて聞いてて思いましたけれども。
そうですね、
うん、
なので私も今、ま、リセッターリスト、私が今自分が使っているリセッターリストは、なんだろう。まあ、タスクとしてはね、自分がやることで、そこにたま、時々こう主人がやってくれてることがあって、チェックが、私がやらなくてもチェックが入るとかっていう状況ではあるんですけれど、うんうん、やっぱり時間の組み替えというか、がやっぱり必要になってくるだろうなっていうのは思っていて、うんうん、で、さっきも言った通り、子供のそのタイムスケジュールが今変わったりとかもしているので、うんうん、それに合わせた、ちょっと組み替えは必要か、でも項目はそんなに変えずに、多分組み替えかなとは思っているんですけれども、
うんうん、
そのあたりはしっかりと、その今のね、暮らしに合ったリストにしっかり変えていきたいなというふうに思っていて。
そうですね。なんか時間管理っていうのが結構重要に、やっぱりなんかお子さんが小さいご家庭とはまた違ったフェーズの難しさというか、なんかね、こうなんか手取り足取りサポートじゃないけど、そこにいてあげた方が何かあった時にスッと出られるみたいな状態を作っとけるかみたいなのありますよね。
そうなんです。あと結構習い事ってで割とこう時間取られるというか、
うん、取られる、
うん、それに合わせたその時間管理、
うんうん、
なのでなんか曜日が変わるとか時間が変わるとか発生した時に、うんうん、なんかそこがね、
う
ん、
そう
一回こう組み立て直しが必要になるかなって。
そうですね。なんか塾とかも平日の夜とかになってきたりするから、
うん、
ご飯の時間帯とか その辺が難しいですよね。
そう、今まで例えば6時半でよかったものが、
うんうんうん、
ちょっと子供がもう 塾に行くからってなると、ちょっと本当10分15分でも早めてあげたいなって思うと、うんうん、ご飯のタイマーの時間から変わってくるので、そういった細かいところも一つずつ変えて、今のそのスケジュールに合わせた、
うん、
なんていうのかな、時間管理というか、
うんうんうんうん、
そうなってくると多分リストの組み替えっていうことがすごく重要になってくるというか、どのタイミングで何ができるかっていうのをしっかりと今見極めてるところって感じですかね。
うんうんうん、確かに。なんか家事の部分の組み替えもだけど、ちいさんのってあのね、ご自宅でもお仕事されたり、まあ、外に出てお仕事されたりとか、こう、まあ、ものによって、あの、家でできることと外にね、お客様のところに伺う仕事とか、いろいろあると思うんですけど、そういう仕事時間っていうのも、今後、ワンオペになっていくことを踏まえて、なんかちょっと変化ってありそうですか？
できるだけ変化せずにそこは行きたいなとは思ってはいるんですけれども、うんうん、でもやっぱり、必要な部分は出てくるかなっていうふうには思っていて、例えばその講座の時間だったりとか、塾と被るとできないとか出てくると、今までならお迎えを主人に頼めたりっていうことができなくなるので、子供が一人で行き来できるんだったらいいんですけれど、それがちょっと不安な距離感だった時とかにはちょっとその時間帯を変えてみたりとか、まあ、工夫しながらそこは仕事量はうまく減らさずにやっていきたいなというふうには思ってます。
そうですね。はい、なんかでも結構力が入りそうだから、うん、頑張りすぎちゃってね、倒れないように
あのそうですね、しんどい時は助けてって誰かに言えるようにしたいです。
そうですよね、そうですよね。下の、息子さんは今度何年生になる？
6年生なんです。
あ、そっかそっかそっか。
だから来年の今頃もまた大きく変わりますよね。
あ、そっか。ダブルで入学式になるってこと？
そうなんです。入学卒業がダブルでやってきます。
あ、そっかそっか。まとめてじゃあ大忙しですね、来年の今頃は。
そうなんです。来年の今頃はまた違った春のまたね、
変化が。そしてその頃はちいさんももうワンオペ歴1年みたいな。もう結構 ね、なんかね、あの、強くなってるかもしれない。
ちょっと強くなってます。
そっかそっか、確かに。でもなんか私ちょうど、この収録の少し前に、育児休暇を取得中の、親御さんに向けたリセッターリストの講座っていうのをちょっと担当させていただく機会があって行ってきたんですけど、なんかやっぱりで、まだ小さいお子さんのご家庭なので、本当あの、まず保育園に預けるのもドキドキだし、なんかちゃんとそこで過ごせるのかなとかっていう不安もあるし、そして自分が職場で休んで多分キャッチアップしていけるかなとか、その両立ができるかなとか、自分の時間は果たして取れるのだろうかとか、もういろんなお話を伺ってきて、なんか、そう。だからこの4月から復職される方っていう方が多かったんですけど、この4月からね、その育休から復職っていう方もいれば、ちいさんみたいにご家族の働き方が変わってリズム変わるって、っていう方もいれば、まあ、この、お子さんが、例えば、保育園初めて行くとか、幼稚園初めて入ってこう離れてね、過ごす時間が増えるとか、いろいろね、変化の時期になるかなと思うんですけれども、なんかこう、ちいさんの方から、こういうところになんか気をつけてみるといいよじゃないけど、なんかこう、アドバイスなりメッセージなり、何か、なんかね、いろんなご家庭見てて、なんか思うこととかありますか？
そうですね、あの今ちょっと香織先生のお話を伺って、その育休明けのママたちは、うんうんうん、あのうちの娘は保育園朝泣かなくなるまで9ヶ月かかったんですね。
お
ー、4月に入ってから毎朝ママちゃんママちゃんって泣かれて、もう本当になんか電車で私泣きながら通勤してたりしたんです。ですっごく辛かったんですけど、
うん、
それを乗り越えた後は、うん、なんか子供たちがすごく保育園で大きく、なんていうかな、成長していく姿を感じられたりとかして、うん、辛いかもしれないけど大丈夫だよってまず伝えたいなって、うん、あの自分の経験上、うん、息子もすごく泣きましたけど、
うん、
お姉ちゃんは本当9ヶ月毎朝家から保育園までもう泣きながら、もう泣き声でこうご近所さんが頑張ってねとか言ってくれたりするような でも子供は本当に順応性もしっかりあるし、悪いことでは決してない、うんうん、保育園で学べることってすごく大きかったりもするので、うんうん、そこは全然心配しないでねっていうのを今、ちょっと香里先生のお話からすごい思い出してお伝えしたいなって思ったのと、あと、なんか私もそうなんですけど、大きく変わることに対しての不安ってもちろんないわけではないですけど、うんうんうん、なんか心のどこかで、なんか大丈夫、なんとかなるさっていう気持ちも、なんか持ってた方が、なんか気持ち的にね、なんかこう、ぺちゃんこにならずにいいんじゃないかなって思うので、そう、不安に押しつぶされそうになったら、大丈夫、なんとかなる、なんとかなるっていうふうに、思うのもね、すごく大事じゃないかなって思います。本当に頑張りすぎずにやることもすごく大事なので、なんか、私の場合だと本当リストがあることでやるべきことが見えている、うん、それはすごく自分の中で心強いなって思っているので、うん、なんか自分の中でね、どんな形でもいいので、そうやってこうタスクを出してみるだとか、うん、何かこう自分が安心できるようななんか材料というかね、そういうのを作っておくといいんじゃないかなって思います、うん、みんなで頑張ろうね
ありがとうございます。
すいません、なんか当たり障りのないというか、のらりくらりとしたメッセージでごめんなさい。
いえいえいえ、でもそのね、やっぱり泣き声を背中にこうね、早くママ行っちゃってくださいとかって言われて、
そうそう、
ね、
そう、そう、
いつまでもこっちもグズグズしてると、いつまでもそうなっちゃうから、大丈夫なんで行ってくださいみたいにね、送られるよね。
バーンって荷物も持ってかれてねもうここ私たちめちゃくちゃ引っ張られてるんですけど
そうそうそうそう、であの時のね、もうギュってなる気持ちはもうね、ずっと抜けないですよね。
そう、もう皆さんそれはね、多分体験されると思うんですけど、うんうんうん、うちはいかんせん9ヶ月続いてるもんですから。
いやー、ちいさん頑張りましたね。
もう本当電車で泣きながら通勤って、うん、本当にこれでいいのかなっていう自問自答はすごく当時してましたね。
ねー、そうですよね、うん、いや、いいんですよこれで。
そう、でも結果として今良かったなって思っていて、うんうんうん、なんかその保育所でできたお友達と今でも仲良くしてたりとかね、なんかいいこともたくさんあるので、
うん、
お箸の使い方とかね、保育園で覚えてきましたからね。あ、
そうそうそうそう。ね。そう、なんか私は、そう、それで、なんかこう、預けるときに、まあ、やっぱり泣いちゃうし、なんかそれって先生がね、娘抱っこして連れてって、いきなりね、もう遊んでくれたりとかっていうところで、ほっとした部分と、あと、私は、移住してきたから、今暮らしてる町に親族というか親とか兄弟とか全然いない状態だったから、うん、子供をちゃんと見てる大人が私しかいない状態っていうのがすごく不安だった時があって、うん、でも、はい、で夫もね、仕事でいなかったりしたら本当1対1で、お友達のママとかはいるけど、こう日常的にこうね、目がかけられてる人っていうのが私しかいない状態っていうのがすごいなんか怖くて、なんか保育園でその先生たちプロの目で、子供の成長を一緒に見守ってくれてるっていう状態にものすごく救われたっていう経験があって、なのでこうね、泣く子供を見るとこう、うーってなるけど、たくさんの大人の目で、しかもプロの、うん、プロフェッショナルの目で、一緒に成長を見ていただけるっていうのはすごい大きな安心につながると思うので、なんかそこは一人でね、抱えすぎて苦しくなるより、そうやってね、こう分けていくことで得られるものもあるんじゃないかなって思うので、うん、それを私もなんか急に思い出した。
うん、思い出しますね本当に。でも本当おっしゃる通りだと思います。うんうん、なんか先生と一緒になんか成長を見守ってきた感はすごくありますよね。
うんうんうんうん、そうそうそうそう。うん、なのでね、ちょっと4月からチャレンジで頑張る方たくさんいらっしゃると思うので、そこはね、はい、うん、また時間が経った時にね、振り返るとよかったなって必ず思うと思うので、
うん、はい、そうですね、
はい、そんな風に思いました。あともう一個だけちょっと思い出したから言っていい？
もちろん。
はい、今月の3月の、ゲストで来ていただいている、ありかさんっていう、私インスタグラムでつながっている方がいるんですけど、彼女が、1回目の、冒頭かな？今月最初の、回で193回目の時におっしゃってたんですけど、彼女の ご家庭も、転勤族であちこちたくさん住んだ後に、今お家建てられて、で今はたまたま、パートナーさんの職場がそこから通えるからいるけど、また多分転勤っていうか、そしたら単身赴任で離れちゃうっていうような話をされてたんですけど、でもなんかその一人で結構頑張った時期が自分をすごい強くしてくれたから、もう今後何があっても大丈夫な気がするっていうふうにおっしゃってて、それを聞いてすごいかっこいいなって思ったんですよね。なんか私なんかもうできる気がしないとかって泣いてるもう全然そんな強みには全然達せなかったんだけど、結局は私の場合はリストで解決っていう形になったんだけど、まあ解決方法はそれぞれだけど、でもなんかその乗り越えた経験がまた自分を強くするっていう意味では、確かにそうだなっていうふうに思ったので、ちいさんもね、今不安あると思うけど、多分1年後にはもうなんかたくさんいろんなティップスを抱えて同じような思いをされる方に伝えられることがいっぱいあるんじゃないかなって思って、ちょっとそこはワクワクしてます。
そうですね、私もワクワクしないといけないですね
いやでも最中にねいるとなかなかね、そこまでは大変かもしれない。
そう、振り返った時に多分今、今日こういう話したなっていうことも含めて、なんか不安だったんだけど、今こうだよって多分言える自分になってたいなとは思ってます、
ね、そうですよね、だからまたこのポッドキャストでちいさんが今度出てくださる回はまたちょっと先になると思うので、その後の話をね、はい、ぜひアップデートしてほしいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。楽しかった
私もです
はい、じゃあそんなところで、ね、皆さん4月から新しい暮らし始める方はいろんな、ね、解決法あると思うので、自分の、ね、に合った形で暮らしどんどんこう見つめ直して組み立てていっていただければと思います。はい、ということで、今日は、ね、ここでお時間なんですけれども、最後にちいさんの方からお知らせがあればお願いします。
はい、まず先ほどから、ね、話題にも上がっているリセッターリストなんですけれども、私の方で家事を見直すワンデーレッスンということで1回90分の講座やらせていただいております。直近の予定ですと3月29日の朝10時から、それから4月3日と4月の24日は朝10時からと夜8時からと1日2回ずつ予定しております。もしね、この話を聞いてちょっとリストってどんなだろうとか、ご興味持った方がいらっしゃったら、ぜひお顔を見ながらお話もできますので、遊びに来てもらえたら嬉しいです。あとそれ以外にも、まあ家事やお片付けのことについて、もしなんか不安だなとか、誰かに話聞いてほしいなとか思う方もしいらっしゃいましたら、いつでもね、無料で個別相談ということでお話聞かせていただいております。でこちら、インスタグラムのプロフィールにあるリンクや、それから公式 LINE の方ではですね、リッチメニューの方にリンクの方をつけさせていただいておりますので、そちらからぜひぜひお申し込みいただけたら嬉しいです。お話できるの楽しみにしています。以上です、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや本当、お片付けの面からだと、特に保育園ね、これから通うよっていうご家庭だと、その保育園登園準備のグッズをなんかまとめてね、こう収納しておける場所とかを作るとか、なんかいろいろやりようがありそう。私全然それ当時できてなくて、今思うとそういうのちゃんとやってればよかったって思うことだらけなんですけど、これからね、やる方とかだったら、ちいさんにね、ぜひそういうの無料相談でも聞いたりしてもいいかもしれないので、うん、ぜひぜひピンときた方は、はい、概要欄にリンクを貼っておくので、ちいさんの無料相談だったりワンデーレッスンもね、すごく楽しいので、ぜひ行っていただけたらなと思います。はい、では、私の方からも一つお知らせです。今月の31日、3月31日から5月31日までの60日間、週末の朝コースということで、リセッターリスト実際に作ってみる60日プログラムが始まります。こちらは、日曜日の朝、9時から10時っていう時間帯で、毎週ズームで講座をやったりする会なんですけれども、講師の先生が伊藤ゆかり先生になっています。 ゆかりんって呼んでるんですけど、はい、ゆかりんは、お片付けのプロでもあるし、あとお掃除のめちゃめちゃ詳しい方なので、なんか掃除のこととかも含めていろいろ相談したいなっていう方はすごいおすすめの回になっています。で、今回は私がアシスタントとして参加するプログラムになってるので、全部でズーム9回あるんですけど、そのうちの2回、私も参加したり、あと課題に対して、毎週ね、アドバイス、コメントとかでね、させていただくっていう形になるので、はい、よかったら、ご興味ある方は、そちらの方も概要欄にリンク貼っておくので、見てみてください。はい、以上です。では、今日はここまでになりますけれども、最後に何か一言ありますか？ちいさん。
そうですね。
言ってみて。
はい。4月は本当に変化の大きなタイミングにはなるので、もうみんなでね、楽しく乗り越えていきましょう。私も頑張ります。
はい、ありが とうご
は
ざ
い、あ
い
りがとうご
ま
ざいます
。
す。
はい、ということで、今回のお相手は、リセッターリストアドバイザーで、整理収納アドバイザーのちいさんこと杉山千尋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。